大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力情報などをご紹介していただいております。今週大好き藤沢のコーナーには井出農園の2代目でいらっしゃいます井出さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう井出さんが作る野菜は本当にどれも美味しくって、野菜の改めて美味しさを知るきっかけになるような野菜がですね並んでいるわけなんですけれども、井出さんの井出農園さんはどこにあるのか場所を教えてください。
はい、井出農園はですね藤沢市の北部、慶応大学湘南キャンパスのすぐ西側にあります。
わかりやすいポイントでご紹介していただきました。今どういった野菜が手に入るのか、どんなものを生産されているのか教えてください。
この時期ですと四葉きゅうりであったり、インゲンであったり、ナスであったり、あとトウモロコシであったり、まあ、トマトもまだまだ取れますので、そういうものが一番おいしいかなというような旬の野菜を取ってます。
井出さん、トマトって今何種類ぐらい作ってらっしゃるんですか？
種類数でいくと結構な7、8種類ありますね。
それぞれファンがついてるんじゃないですか？
そうですね、このトマトがいい、このトマトがいいっていうようなことをいろいろと言っておくれるお客様もいらっしゃいますんで、サイズ感で求められてくる方もいらっしゃいますから、大きいのがいいのよとか小さいのがいいのとかって言われる、同じ品種の中でもいろいろと食感が違うんで、それを求められて来られる方もいらっしゃいますね。
大きいものから本当一口サイズのものまで、はい、でそして食感、あと皮の感じ、はい、一つ一つ本当に違いますね。
そうですね、やはりあの野菜というものも、まあ、人間と同じようにここに個性があるんだと思うんですけど、やっぱ大きい小さいにもよっても品種によっていろいろと違いがあると思います。
ね、はい、本当一つ一つ皆さんね食べ比べていただいて、きっとね、あ、このトマトが好きっていうのが出てくると思いますから ね、
そうですね、
ぜひ皆さんの好きなトマトも見つけていただきたいなと思うんですが、井出さんが作られているその野菜、どこで私たち手に入れることができるのか場所も教えてください。
はい、多くが湘南東急ストアさんに出させていただいてるんですが、あとはヨークマートさんですか、セブンイレブンさんですとか、いろいろなところに出荷させていただいております。
あと市役所も来てくださってます。
市役所が毎週水曜日と金曜日がしていただいておりまして、水曜日が私の当番になっておりますので、毎週水曜日の11時から2時まで販売させていただいております。
皆さんこれ早めに行った方がいいですね。
そうですね、
もう売り切れ多いですもんね。
はい、
お目当ての野菜がある場合はですね、本当に早めに11時にはもう行った方がいいかなと思います。はい、いろんなところでも手に入るということですし、井出農園さんのところの直売所もありますからね、はい、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。さあ、日々きっとねお忙しいと思うんですけれども、はい、井出さんがですね日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせていただけますか？
座右の銘とまでは言わないんですが、日々新鮮な野菜を皆様にお届けできるようにいろいろなところで心がけております。まあ、毎日朝取りのものを出荷させていただいているところもありますし、そうでなくてやはり自分家で売っているのももちろん毎日のものですけど、その中で残ってしまったものとかっていうのは大量に残ってしまっているときには、藤沢で今一つの事業として行われてます SDGs の中のフードバンクのところでいろいろなところに連絡をさせていただいて、そこにお届けさせていただいている時もあります。
SDGs のそういったことも心がけていらっしゃるということで ね、やっぱり残ってしまったものっていうのは破棄せざるを得なくなってしまう、だけどそれを救うっていうことは大切ですよね。
そうです、やはりあの今まではどうしても自分家で割れてしまったものはどうしても捨てるしかないんですけど、ちょっと一日今日売れなかった、明日どうしようかとかっていうようなものをその日のうちに食べていただける、もしくは翌日に食べていただけるというような形になると、新鮮なものが食べていただけるので、新鮮なものというのは野菜の美味しさがそのまま伝わっていくと思いますので、やはり非常にいいことかなと自分では思っております。
そうですよね、はい、まあ、お忙しい中そういった活動もしっかりとされているということで、やっぱり私たちはその本当フードロースしないように私たちも心がけなければいけないですし、そうですね、そういったものが安く手に入ったりとか困っている人たちの手に入るということはすごくね素晴らしいなと思います。井出さんはこちらで生まれ育ったということになりますか？
そうですね、私はずっとここに生まれ育っております ね、
そんな井出さんから見た藤沢の魅力だったりスポットだったり、何かおすすめの場所があれば教えてください。
はい、藤沢はですね、南の方は海岸があって海があってすごくいいなという江ノ島というような雰囲気なんでしょうけれど、藤沢は私が住んでいるところ北部の方なので、北部から海っていうと結構遠いんですよみたいなところが感じるんですが海の見えない畑の直売所というような形の中で、うちは畑で野菜を売ってたり直売所を売ってますから、ここから見る藤沢の北部から見るというような形の中で一番いいなと思うのは、富士山がすんごく綺麗に見えると思います。 宇都寺神社のすぐ近く、慶応大学の正門を通り過ぎて、湘南台方面から来て通り過ぎて坂を登ったあたりのところから見ていただく、山のてっぺんから丘のてっぺんから見るような富士山もすごく綺麗ですし、慶応大学の正門の方の道路を通っていると富士山がだんだん近づいてきて、ずっと遠のいていくというような面白い目の錯覚が感じられるような富士山も見ることができますので、そういうところは非常に面白いかなというふうに思っております。
面白いですし、ちょっと今の説明でもう絶対見たいなって気持ちにもなりますね。
そうですね、私がいろいろなところから人が来てもらった時には、ここから見える富士山というのは本当に綺麗なんですよって言って、自分が携帯に撮っている写真とか見せると、わあ本当に綺麗だねというふうに言っていただけるんで、本当に綺麗な富士山が見える場所だと思います。
本当にもう地元の方ならではの情報をいただきました。ぜひね、皆さんこちらの方に来た時には、井出さんの ね直売所に寄った時にはぜひそちらの道も取っていただきたいなと思います。さあ今ですね、いろんなところに出荷されたり、いろんな人とこう関わっている中で、井出さんご自身の今後の目標だったり、こうしていきたいなというビジョン、夢なども聞かせていただけますか。
はい、こうしていきたいなって、やはり富士山の中でずっと旬の野菜を作り続けて、旬のものを味わっていただける、やはり富士山の町の中で富士山の野菜が買えて食べられるというのをどういうふうにやっていこうかなと、一番難しいことなんですよね。自分たちが作っても違うところに行ってしまうというのが非常に多いので、やはり富士山って大消費地でもありながらも、生産量があるのにもかかわらずみんなよそに行ってしまうというようなことが、どんだけ富士山の中でできたものが富士山の中で食べられるかというのがすごく重要になってくると思いますので、そこら辺にどんどんいろいろな取り組みをしていければなというふうに思っております。
実は地産地消とそういった言葉もすごく浸透しているんですけれども、
で
も作ってる側も買う側もやっぱり地産地消がいいよねっていう気持ちをもっともっと盛り上げていきたい、
作ったものを地域で食べていただくのが一番健康上にもいいはずなんですけれど、なかなかこうお客様の話を聞くと、富士山って野菜ってどこで作ってるの、富士山の野菜なんて見たことないんだけどっていう声が多々聞かれるんですね。そこら辺のことをもっと、そんなことない、富士山ではしっかり野菜を作っているんだと、私たちがいる御所見地域だけではなくて、陸奥湾の方でも作っておりますし、南部の方でもいろいろなものを作っていらっしゃる方がいらっしゃいますので、富士山の野菜というようなものをもっと分かっていただきたいなというふうに思っております。
そうですね、本当にそういった気持ちを私たちも盛り上げていきたいですし、直売所にぜひ足を運んでいただきたいなって思います ね。直売所に行くと、何この野菜とか、今この野菜が旬なんだっていうことを分かりますもん ね。
はい、そういうのものがね、旬の野菜、今の時期というようなものが分かっていただけるような野菜をうちの直売所でもいろいろと売らせていただいております。
井出の園さんの直売所は本当にもう画期的なものになってますから、ぜひ足運んでいただいて、
はい、
ね、もう自分でこの野菜と思ったものを、ね、買うことができますから、ぜひね、直売所にも足を運んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
2日間にわたってお話を伺っていきました。井出さんからですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにメッセージいただけますか。
やはりメッセージというほど大それたものではないかもしれませんが、富士山の中でも野菜を生産を頑張っている農家っていろいろと言います。野菜だけでなく花、植木、いろいろなもの、畜産まで作っているのは富士山の主たる魅力の農家だと思いますので、やはりそこら辺のことを皆さんにもよく理解していただいて、富士山にはしっかり農業があるんだなというようなことを、漁業ももちろんありますので、そこら辺もしっかり分かっていただけるような取り組みがいろいろと行われるといいかなと思っておりますので、頑張っていきます。
はい、ありがとうございます。本当になんか今井出さんのお話を聞いて、富士山って恵まれてますし、その恵まれたものを私たちがどう生かしていくか、どういうふうに、ね、活用していくか、こう輪をつなげていくか、
はい、
そこがもう一歩考えていかなければいけないなという気持ちになりました。
よろしくお願いします。
これからもですね、美味しい野菜で私たちを元気にしていただきたいなと思います。お話を伺いましたのは、井出農園の2代目でいらっしゃいます井出さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。